桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル氏と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは、立春の夜です。私の思いというのはいつもこう刑務所の話になってしまうんですけど、立春の前日、2月3日っていうのはですね、私のいた頃は毎年刺身が出たんですよね。年に一度の刺身、これがうまくてですね、今毎日のように好きなこうマグロとか食べてますけども、あのうまさってのは何だったのかと今でも思うぐらい、社会でもまあうまいんですけども、年に一度って本当にうまかった。きっと、今年ももしかすると千葉刑務所の中で刺身を食べた仲間はまた来年なんて言い合ってるかなとこう思ってます。まあ春になりますとね、こう人間みんな心も明るくなりますけども、先月末に、産経新聞、私はあんまり読んでないんですけども、産経新聞がですね、法務省の感覚として今の刑事訴訟法どうも成立廃案になりそうだっていう言ってるって聞いたんですね。産経新聞というのは大体こう検察庁の御用聞きみたいな、御用聞き新聞みたいなところがありますので、もしかすると本当かなと思ってまして、まあ私たちこう冤罪被害者として今の刑事訴訟法は冤罪を作り起こすすれこう防げないっていうことでずっと反対してきましたけど、自民党とかですね、公明党、あるいはその維新、ある意味そのなんていうかね、検察よりサイドの人たちが圧倒的に多い国会で、ここまでそのある意味こう我々の言葉が通じたっていうのは、やっぱり社会的にこう警察や検察をおかしいという声が大きくなってきたのかなという意味でもちょっと喜んでます。私たちはですね、まあ、どんなことになろうともやっぱり冤罪を作らないっていう思いだけは共通してますので、これからも大きな声出していきますのでですね、ぜひ皆さん、力を貸していただきたいと思います。今週はまた先週に引き続いて、袴田事件、映画夢の魔の世の中、
はい、
これすごい監督、今週もよろしくお願いします。
はい、今年も
この
今週もよろしくお願いします。
夢の魔の世の中ってこれどういう、これ誰が、
これ実はその言葉自体は、はい、江戸時代の武士の言葉らしいんですけども、つかの間の人生、
はい、そうですね、
やらない、自分のやりたいことを後悔、やらないと後悔するぞっていうような、はい、こう 自分を戒めるような言葉らしいんですけども、これはこう袴田さんが、まあ、獄中にいる時に、はい、ある人に送った手紙の中に、彼自身が書いた言葉だったみたい
ですね。あ、そうなんですか。
まあ、彼はご存知のようにボクシングをやってて、はい、ね、アマチュアからこうプロボクサーになる時に、はい、やっぱ随分いろんな人から反対されたみたいなんですよね。
まあそうですよね、
やっぱりプロで食えなくなるっていう ね、
ね、
でもその時にやっぱりこうこの言葉を自分の、が自分の中にあって、
そうですか、
プロになる決意をしたみたいなようなことをが書いてあるんです。
この、まあ、はい、皆さん大事がね、この、はい、プロ版ポスターの大事って言います、はい、この大事はどなたも、
それは袴田岩さんに書いてあったんですよ。
これがね、皆さんぜひ皆さんに見ていただきたいと、はい、本当すごい字ですよね、
は
い、
多少のバランスとかはね、こちらでこう工夫してるんですけども、字自体は袴田岩さんに書いてます。
そうですか、
はい、
私はその先週ね、その袴田さんの精神がちょっと今こうなんていうか、この世にいないって言いますかね、はい、自分自身をこう殺すことによって死刑の恐怖とやり過ごしてきたっていう感じの生き方は、やっぱりボクサーが原因だと思うんですよね。
うーん、なるほど。
ずっと秀子さんにも言ってまして、はい、死刑4事件って監督があるんですか、はいはい、4人とも別に狂ってないんですよ、
はい、
ね、死刑再審で無罪になって社会出てきた時は皆さんがニコニコ笑ったり普通に出てきて、
はい、
なぜ袴田さんだけがってよく言われるんですけど、やっぱり袴田さん強すぎるんです。
うん、
ね、年間19戦したんですってね。
そうですね、
いまだに破られない、
破られない
記録っていう、
今はなかなか、いやもうか19戦もできないっていう、
医学的に無理ですけど、はいはい、でもその何ていうかね、本当にこう日常的にこう、ね、ボクサーってもしかしたら死ぬかもしれない、
はい、
うん、その恐怖と常に向き合った人は、あの東京拘置所でもずっと毎日死刑と死と向き合っちゃったんだよね。
ああ、なるほどね。
それが彼をこう狂わせるしかなかった、ね、うん、我々弱いじゃないですか、うん、ある意味ね、その、はい、今石川さんにしても自分にしても杉山にしても、はい、みんな明るいでしょね、はい、それは苦しくないわけじゃないんですよ、うん、ただその辛いから見ないんだよ。
なるほど。
でそういうのなんか私は思うんですけど、その監督としてこの赤松さんは映像を捉えてて、はい、この、まあ、最初すごく表情がなかったんですけど、どんな印象を持たれましたかね。
最初はやっぱり正直、はい、まあ、撮りに行ったものの、
はい、
初めて岩尾さんとお会いして、はい、まあ、実は一番最初お会いしたのは、はい、後楽園ホールで、彼が、名誉チャンピオンベルトを
巻いた時、
巻いた時なんですよ。一番最初なんですよ。
あ、そうですか。
で実はあの時は、まあ、釈放から3ヶ月ぐらいの時なんですけども、非常にそのリングの上で、はい、ファイティングポーズ取ったりとか、
はい、
これ非常に、あ、なんかこう、
あの時はなんかね、うん、一番の映像的には後ろの方に出てくるんで、そうなんですよ、後の方かなと思った
んです。すごくこうしっかりしてるなと思ったんですけども、その後に要するに間近でお会いしたのが、はい、その浜松に、
ご自宅に、
ご自宅じゃなくてですね、病院に入院してる時
なんですよ。ちょっと体調悪くて、そうですね、はい、危なかったですね。
やっぱり後で聞くと、やっぱり精神病棟だったんですよね。
あ、
やっぱり部屋には鍵をかけてっていう、はいはい、やっぱそれがなんか嫌で嫌でしょうがなかったらしくって、
あの病院が、
はい、病院の中が
まずいとこ入りましたね、
でやっぱ僕らが行った時も表に出たいっていうふうにおっしゃって、でまあ一緒に浜名湖に散歩に行ったんですけど、ただやっぱ浜名湖にこう降りて歩き出したらですね、広いこう浜名湖を見てですね、はい、なんか怯えられて、本当にこう20歩ぐらい歩いたらもう帰るって言って戻って来られたんですよね。
そうですか。何だったんですか。
やっぱりなんかにこう怯えてるような感じがして、ああ、これはこれから先どうなっていくのかなっていうのはすごく不安がありましたね。
あ、そうですか。
袴田さん自身もどうなのかなと思いましたし、映画自体もどうすればいいのかなっていうその不安はすごく
あ
った
。そうですか、はい、死刑囚って最後に自分の自由にさせるってあるじゃないですか、
はい、
もしかするとそんなに捉えたんですかね、で大して出してくれたって、あれなんて、あ、そうだったんですか、あ、そうですか。じゃあその別に構想をこうしたいっていう構想を持って取り組んだわけじゃなくて、
そうですね、
結局こう袴田さんのに合わせ て、
そうですね、まあ、いつも僕のスタイルってのはそういう感じなんですけども、とにかく一緒にいる時間を、少しでも多くして、まあ、カメラを持って一緒にいてですね、まあ、その中でいろいろ考えていくっていうか、
自分はその一回映画を見させていただいて、一緒に残って、はいはい、印象に残ってるのは全くカメラ意識してないですよね、袴田さんが、多分自分だったらうるさいよっていう場所にこう撮ってますよね。
はいはい、
あれってなんか全然ああいうあれだったんですか。ああいうっておかしいですけど、この何のこの拒否反応も示さなかったんですか。
いや、そんなことはないですね。撮影の間ではやっぱり拒否反応も、最初のうちは別にカメラっていうことだけではないんですけども、本当に浮き沈みが激しくって、
あったんです
よ、しばらくの間はこう面会謝絶っていうか、みんな全て来る人来る人
会わない、
もう会わないっていう、
まあ、
桜井さんも
こそう、あれはね、
あれ
あそこだけですね、怒りの感じをね、あったんですか、前、
あったんです、
あ、そうですね、それ全然知らなかったもんで、あ、自分の場合唯一 の、 あの感じ、あ、これ結構面白いな、そこに手加えてるなと思ったんですけど、
ね、面白いとこちょっと使わせてもらったん
ですけど、そうですね、でもなんか将棋で勝った場面使っていただけなかったのがちょっとね、
まあ今内容はね、皆さんなかなかこう、ぜひ見てもらえるといいと思うんですけど、
そうですね、はい、もう、あ、そうだったんですか、
だからやっぱりそれはもうずっとやっぱり1年半ぐらい、1年半の中で、まあ、70日間ぐらい、多分一緒にいたんですけども、その間本当にいろんな浮き沈みがありましたね。それは本当にお姉さんも本当に日替わりだっていうぐらいにおっしゃってるぐらいで、
ただなんていうんですかね、一番印象に狭山事件の映画と袴田事件の映画の違いは、その家族っていう思いって言いますかね、そのどうしても狭山事件の場合 いろんな思いを背負って家族の辛さが伝わるじゃないですか。
はい、
うん、秀子さんって意外と淡々とって言いますかね、あっけらかんとなるようになるわって、あれがねすごくまた対照的でいいなっていう気がしたんですけどね。
そうですね、
やっぱり自分はその監督、うん、袴田巌さんもいいけど秀子さんの映画もいいじゃないっていう感じで、
そうですね、まあ本当にこう秀子さんはもうちょっと突き抜けてて、
そうですよね、
まあでも一番その秀子さんの話を最初の方に少し聞いた時に、はい、一番あいいなかっこいいなと思ったのは、はい、まあ、よくあの弟のためにね、はいはい、岩尾さんのために人生捧げてきましたねとか言われるじゃないですか、はいはい、そう言われるのが嫌だっていう、私はこう岩尾、もちろんそのこともあるけど、うんね、岩尾のためだけに生きてきたわけじゃないと、自分には自分の人生があるんだっていうふうにこう言われた、はいはい、あかっこいいなと。
そう、それでね、その彼女自身のなんていうかな生き方っていうのは、何かパソコンで麻雀やってましたえ、いでこさんってこういう目あんのって、あ普通そういうの見せないじゃないですか。
そうですよ、
あれね、彼女ってやっぱり生き様がね、本当になんていうかな、もう鮮やかっていうか、うん、全てをさらけ出して自分があるっていう言い方が ね、すごくいいなと。今本当に皆さんに見ていただきたいなと思ってますけどね。だ
から最初行った時はびっくりして、お邪魔した時は、あの、ま、僕らのイメージで言うと、やっぱりこうどうしても海外式ですね、手料理を作って、あの岩尾さんをね、
はいはい、
あこういろいろお世話焼いて喋、りかけてって思うじゃないですか、もう一切そういうことをした一切じゃなくて、あの自分のできる範囲でっていうか、もちろん大きく包み込んだ上でですけども、
そうですね、
はい、必要以上にやらないんですよね。
そう、好きなようにさせる、
ね、そう好きなようにさせるんですよね、
あれがね、もう自分映像を見てても、これは秀子さんにしかできない。
そうなんですよ、その距離感がねもうすごく素晴らしいなって思って、やっぱり人一倍、あの例えばあの糖尿病なんですよね、岩尾さんが。
そうですね、
で糖尿食をで食事制限みたいにしないといけないってみんな周りが言うんですけど、もちろんそれをやりつつなんですけど、甘いものがやっぱ好きなんですよね。
そうですね、なんとかくださいましって岩尾さんがね、
そう
なんとかくださいましって言って、
どうそうそう、どんどん要求されるとやっぱりお姉さんもあげるわけですよ ね、
そうですね、
でいいのよと、岩尾が食べたいっていうものを食べさせてあげたいっていうね。
そうね、ほら狭山事件の石川さんも糖尿病、はいはい、あのストイックさと、うん、このもう少し石川さんもって思う、あれって見ていつも思うんですけどね、あの秀子さんの大高さって何ですかね、あれ。
まあ元々の性格もあるんだとは思うんですけど、やっぱりこう僕が、まあ、あの映画の中にも使ってますけども、はい、印象的な言葉っていうのは、そうはいくかよと、
うん、そうね、そう、あれがね、我々の人は共通の意識が、そうされてたまるもんかっていう、
そうですね、やっぱこのまま冤罪のままで、
うん、そうですよね、
家族冤罪のままで、そうはいくかっていうのがやっぱり、で彼女自身の多分なんか表現だと思うんですよね、あのやっぱりそう振る舞うことが何よりも、一番あの権力に抵抗、してるっていうような気がするんですよ ね、 直接叫ぶっていうことではないんですけど、もう自分がとにかく元気で、もう 気持ちが負けないっていうこと自体が、こう、彼女の権力への向かい方みたいなような気がします
ね、 そうですね、まあ、自分はその映画を見てやっぱり岩尾さんの表情がどんどん変わっていくって言いますかね、笑ったりこうね、いろんな感情を表して、あれの中にこう面白さというかね、やっぱりその冤罪仲間としての思いがあるんですけど、やっぱり秀子さんのとのなんですかね、あのぜひ皆さんに見ていただきたいって言いますかね、ですから監督としてどんな点をこう見てもらいたいと思います。
そうですね、やっぱり、あの僕自身、まあ、今回も狭山の時もそうでしたけど、
はいはいはい、
今回もそのまあ直接的にね、その冤罪のまあ、この袴田事件を紐解くとかですね、冤罪がダメなんだとこう声高に言ってるわけではないんですけど、やっぱりこう狭山でも感じましたし、二人のこう生き方、くしくもまあ今回は兄弟、狭山は夫婦でしたけども、その生き方見た時にですね、やっぱり それをこう強さっていうのをすごく感じるんですけど、はい、その一方で、その状況を強いてきたやっぱ権力の無謀さとかですね、はいはいはい、このひどさみたいなものは逆にすごく痛感させられた2人を見てきて、
はいはい、我々の冤罪もそれは皆さん、はい、みんな共通してるんですけど、ただ狭山事件と袴田事件というのは本当にひどい冤罪なんですよね、この2つ代表的なぐらい、でっち上げもあるし、はい、でまあ、その2つの映画を撮影されたという意味で冤罪について監督はどんなふうに認識されてますか、ね、されたっていうか、これは変わったことはあります、前の意識という
か。いや、まあもうそれはもう多分今ね、はいはい、ほとんどの人がそうだと思うんですけど、はい、やっぱりあの、まあ、警察は疑ってましたけど、はい、最初から昔からあのやっぱりこう警察に関してはやっぱりかっていう思いもありますし、でもまあここまでね、あのひどいのかということと、でそれを取り巻く司法のシステムもそうですし、はい、裁判官もそうですし、あのそういうことをやっぱり具体的に身近に知っていく中で、はい、でまたそれがね、はい、こう僕もそうだったようにですね、はい、あの社会がほとんど無関心でいたり、
そうですね、
知り得ないこう、まあ、知ろうとしない現実みたいなものが、はい、あのそれを痛感しましたね。
あ、やっぱり監督の認識が変わりました、
変わりましたね。だから余計にそのもちろん僕はあの1回の、はい、まあ、映像作りをする人間でしかないんで、ただやっぱりその映像の力っていうのもね、はいはい、特に今回の袴田さんなんか、袴田さん見てるだけですごいものを感じると思うんですけど、
もう冤罪の無謀さとかね、
そうですよね、
もの、要するに今の司法体制の非道さとかね、はい、あれ本当にあのただ袴田さんが存在するだけで分かりますよ ね、
そうですね、だからそれをやっぱり映像の力っていうのをですね、はいはい、あのまあ、僕があのそうであったように、はい、あのもうそういうとこからちょっと目を背けてたっていう人たちに向けてというかですね、がこう見やすいようにっていうかね、はい、あのあんまりこう声高に叫ぶよりも、
はいはいはい、
人間っていうところを描いていった方が、はいはい、きっとその冤罪の無さとかも逆に伝わっていくんだと思うんですよ、ね、
そうなんです。自分はその監督の映画を最初にこう狭山見せていただいて、もう少し事件のことを描けばいいのにって、深川事件は結構描いてあるんですよね、あの事件の構造がどうだとかね、それはまあまあちょっとまあ冤罪の質が違うというのもあるんですけど、なんでちょっと描かないんだ実は正直思ったんですね。
そうですよね。
で今回の袴田事件はそんなに事件のことは描いてない、ただその冤罪の基本的な部分っていうのもう本当によく分かるって、あれで今はねあれでよかったっていうよく分かるんですけどね、監督もやっぱりそういうことも考えた。
そうですね、やっぱり僕らはそのやっぱりあのいろんなね、はい、訴え方、あの桜井さんなんかはもちろん歌もそうですよけども、まあ、当事者としての訴えっていうのがあるだろうし、で、まあ、それは支援する人たちもいるでしょうけども、はい、じゃあ僕らは映画をやる人間、映像をやる人間として、まあ、映画っていう手段で、はい、まあ、何か、はい、そこの人 の心が少しでも動くようなものができれば、
そ う、 ですよ、ね、
そういうことがこう絵であり、まあ、いろんなことがこう広がっていかないと、はい、なかなか今の現状をこう変えていくっていうのは難しいんじゃないかな
と、ね、もう知ってほしいっていうのは、はい、自分、もういつもこう知ってほしい知ってほしいって思うんですけど、うん、そういう意味でもね、この映画っていうのは我々に大きな力でした。本当に監督にありがとうございました。
魅力ですけど、
とんでもございません。もう監督がじゃあ今そういうものを見ていただきたいっていうことで、
そうですね、はい、でやっぱりで、まあ、忘れちゃいけないのは石川さんもそうですけども、はいはい、もう53年になってですね、今も無実を訴えて
る、ね、いつまで生きてるか分かんないですよね、本当ね。
で袴田さんももう2年、もうすぐ2年経ちますけども、はい、まだ死刑囚のままっていうね、そのこういう現実をでそれがこうだらだらと本当にあの死んでいくのを待っているっていうような、あ、それでいいのかっていう気はね。
前回出ていただいた法医学者の押田先生は、死ぬのを待ってるっておっしゃってましたよね。
そうですよね、
狙ってるんだって、やっぱりその実はあの今度検察側がね抵抗して鑑定人っていうのは、実はあの鹿児島でつい先週放送したね、岩本健吾君をやっぱりあいつの DNA が出ましたって鑑定したのがあの鈴木なんですよ、うん、あれを使って今度やろうっていうんですが、怖いですね、検察何でもするって。
本当そうですよね、
ねえ、
まあ、だから一つその、 言いたいのはそのやっぱり冤罪っていうことを通してますけど、はい、何かその僕がその映画を通して、はい、訴えたかったり感じてほしいことっていうのはそのベースにつながってることっていうのはなんかもう今のちょっとうさんくさい
世の中
とか、ね、政治もそうですし、う
ん、社会の
いろんなところにこう通底してるものとこうベースは同じような気がするんですよね、だからその冤罪だけっていうことじゃなくて、はいはい、その辺がこう一つ何か紐解けば、いろんなことがこうまあ沖縄の問題もあるし、その原発の問題もあるし、あの何かもう今やそのどれも無関心ではいられない、
もうみんななんかつながってるような気がしますよね。だ
からやっぱりそういうこうところをこう感じ、ただそういうもうひどいところもそうなんですけども、そのやっぱり岩さん見てて。自分の世界を作り込んでるんですけども、そのやっぱり生きる方向に向かってこう生きてるんですよね、だそのこう何て言うんですかね、こう命のこう尊さっていうか、もうそういうことは素晴らしいなってやっぱり一方で思います ね、
そうですね、本当ですよね、まあ、
それも桜井さんもそうだし石川さんもそうだし、う
自分の場合は本当にこんなに楽しい人生生きさせていただいてっていう、感謝の気持ちありましてね。
映画の中で面白かったのは、はい、桜井さんも登場しますし、はいはい、菅谷さんも登場するんですけど、そうですね、菅谷さんもあの僕は19年でしたっけ、17年ですね、
大したことない、
17年で大したことない袴田さんくらい、
そうそうそう、
桜井さんは桜井さんで、いや僕は無期だから
死
刑囚の気持ちは分からないっていう、いやそういうことでもないだろうなっていうふうに思いながら、それぞれやっぱり大変っていうかね、
本当に違う、死刑囚の恐怖は我々に分かんないですよ、
まあそれはそうでしょうね、
自分自身もこの二十歳でこうなってね、そのいつもし死刑にされたら自分の人生はっていうことをいろいろ考えたんですけど、やっぱりね死刑っていうのはだから自分も死刑も大反対で、
そうですね、
やっぱり国家が人の命を奪っちゃダメですよ、
ダメですね、
我々そんな国に要請してないですよっていうことね、やっぱりねそのこの前もちょっと子供たちに会った、じゃあその被害者のどうするんですかって、被害者の感情こそ国家が責任を持って癒すしかないでしょって、奪われた命なんかその救いようないんですもんという思いになってね、ですから自分も本当ね、まあこう語りしていただいた立場としてね、こうなんとか社会をいろんな意味でこうインパクト与えていきたいなと思ってます。で監督今後の夢って、まあね、こう今はねこのぜひ一人でも多くの人にこの袴田事件を見ていただいて、
そうですね、
知っていただいて、はい、っていうことですよね、
はい、映画を見ていただきたいっていうのがまあ一つは一番大きなところですね、
はい、そうですね、
でもここのところはずっとなかなか休めてないんで、
あ、そうです、そうですよね、忙しいですよね、ちゃんとかのオープニングが始まるまで ね、
だからまあ本当にこうなんていうんですかね、あ、もっともっとね、はい、たわいもない話というかね、はい、ついつい冤罪の話とかねなってくるとだんだん腹も高揚してきますけど
そうですね、
野球の話とか、はい、なんかそういう
こと、ね、野球も好きなんですか、
僕は阪神ですけど、
阪神ですか、なんで阪神が好きなんですか、
いや、まあ、大阪出身なんで、
あ、大阪ですか、あ、じゃあ鶴橋のあの辺り、
そうです、鶴橋です、
監督はやっぱりあの金孫
孫です、はい、
やっぱり何世、
僕は2世なんです、
ね、あ、そう、じゃあなんでお父さんがお母さんがいらっしゃる、
はい、そうですね、
向こうか、
戦前戦後の間に行ったり来たりしてて、
あ、そうですか、はい、自分の友達にもね、宋光君って人がいまして、ああ、小学校5年生の時大阪へ帰ってたんですよ、北へ帰るっつって、はいはいはい、でそいつ帰んなくてとうとう立川の学校の先生になって、
なるほど、
どうしてますかね、すげえ真面目なやつで、やっぱり先生はそうそうそう差別なんか味わいましたよね、
そうですね、いろんな構造な的な差別だとか直接的なものもありましたけども、
うん、自分はほらなんか日本で朝鮮人っていうと差別の言葉ってあれおかしくないですか、
そうですね、
だ日本人が差別と同じじゃないですか、
うん、だから僕らはどちらかといって一番しっくりくるのは、朝鮮人っていうふうに言いますけど、
ね、
ただ朝鮮人っていうと、みんな今はまあ共和国のこと、北のことをね、
こっち韓国人
イメージするっていう、
監督はどちらなんですか、南か、
まあ、国籍は南なんですけど、まあ、在日っていうのは、まあ、あんまり知られてないんですけども、ほぼ9割方は出身でいうと南の方なんですよね、
あ、そうなんですか、
はい、戦後の流れの中で、選択して 朝鮮籍、
あのアース韓国籍、アースだった、ね、自分の友達は確かね、北だったような気がするんですよね、はい、あのチョリンマっていうんですか、はい、あの頃に乗って帰ろうって、帰らなくてよかったですね、彼ね、
そうですね、
どこにいるか会いたいなって言って、うん、自分はほらそのね監督と、もしかしたらそのやっぱり自分ご自分の体験あるじゃないですか、
そうですね、
そうするとやっぱり石川さんの思いとも重なりますよね、あれ、
そうですね、まあ、ただまあ本当にその多分ブラックにしてもそうだし、うん、朝鮮人にしてもそうですけども、うん、それぞれのもちろん個人個人で差別の、うん、社会の構造っていうのはありますけども、受けてきた、あの生きてきた、あことは違うんでね、まあ、できるだけそういう意味では、例えば冤罪被害者の人だって、それぞれバラバラじゃないですか、
そうだからダメだ、ね、我々だからね、うん、仲間としてこう一緒になろうっていう意識がすごく強くて、
あそうですね、だから、うん、ちょっと僕が言ってるのはその構造のね、うん、ことはあるんですけども、それぞれ生き方だとかしてることは違うんでね、はいはい、まあ、できるだけあの
そうそうそう
くくらないでね、うん、あの僕が映画にしてもそうなんですけども、はいはい、袴田事件の冤罪の映画ではなくて、
もう自分はそう思ってないですけどね、やっぱり仲間のっていうか自分のあれでもあるっていう意識がすごく、
そうですね、それとまあ岩尾さんとやっぱり秀子さんの物語っていう、はい、あの石川和夫さんと幸子さんの話なんだっていうふうに、あの、まあ、そこからどうあの冤罪の背景、はいはい、事件の背景も含めてあの見た人がこう広がっていけるかなっていうふうに見てほしいなと、
自分のことと思えば何でも許せないやつ、うん、ね、やっぱりそれがどうもね他人事っていうかね、それがすごく残念な、
まあ一番、ね、自分自身もそうですけども、はい、一番そこがそのどうリアリティを持って、はい、その自分のことと引き付けられるかっていうところが、まあ、一つの僕のテーマでもありますよ ね、
よくわかりました、はい、あのぜひ次あのね、本当に大阪の方にも面白い冤罪仲間が帰ってきましたんで、東住吉事件初めての女性出演者になりますんで、ぜひ今度冤罪仲間のね話も、
そうですね、そう極友っていうのはね、はい、もうここで宣言しておきますけど、そこまではシリーズとしてやろうかなと思ってるんですよ、ね、
楽しみにしてますんで、じゃあのぜひ一人でも多くの人に映画見てもらって、はいね、私も頑張りますので、はい、ぜひ今後ともよろしく頑張ってください、ありがとうございました、
よろしくお願いします、ありがとうございました
、2週にわたってあの金監督に映画のこといろんなことをお聞きしました、世の中には本当に自分に無関係っていうことは何もないんですよね、実際関係ないと思っても実は関係あるっていう、ね、アベノミクスだけは全然私に関係ないのはなぜなんですか、不思議なんですけどね、本当にこうどんなことも政治も含めて本当は自分に関わっているのに実は自分は違うんだと思う意識がもしかするといろんな社会を作っていくのかなとこう監督の話を聞いて思いました、やっぱり自分はこう冤罪というね、たまたまこういう立場を体験させていただいていろんなことをこう体験として知った立場として、やっぱり社会っていうのは一人一人の積み重ねて一人一人 の思いで作られていくと思いますので、ぜひ皆さんあのこのラジオを聞いている方もですね、自分が主人公、自分が社会の中心だと思っていろんなことに声を出して、そして力を支えの力をですねいただければありがたいと思います、ぜひ今後とも、桜井少女の言いたい放題、そして冤罪仲間の戦いにお力をお貸しください、よろしくお願いします、では今日もほんの少しですけどもゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います、また来週おやすみなさい、そろそろお別れの時間が来てしまいました、この番組は皆様からの寄付によって賄っています、電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です、番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください、詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください、よろしくお願いします、ではまた来週、この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
別れたり出会ったり季節は流れ